はい、皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組夢と失敗、今日は13回目の配信になります。本日もリスナーの皆さんに聞いてよかった、自分の、モチベーションが上がる、こんなゲストの方のお話を聞けてよかった、そういった配信をさせていただきます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日がですね、13回目の配信ということで、前回の、ゲストの方とまた別の新しい方に、お越しいただいています。また、ゲストの、方をお招きする前に、まず番組のこと、パーソナリティの私たちについて自己紹介させていただきます。まずこちらの番組は、ポッドキャスト番組夢と失敗という番組です。毎回素敵なゲストの方をお招きして、そのゲストの方の夢、いや、達成されたこと、失敗、そしてその乗り越え方、リスナーの方々へのエールなどをインタビューさせていただいて配信している、そんな番組です。パーソナリティの、お一人を務めます、私、田中歩と言います。夢ラボという、夢を語り叶える仲間のコミュニティを、主催しているものです。こちらの番組のパーソナリティの一人を務めています。そして、和田さんお願いします。
はい、和田正則と申します。私はウェブコンサルタントとして、業界ナンバーワンの会社を1000社作るために今、頑張ってます。売れる仕組みをインストールするために今全国各地で、会社さんと、ミーティングとかしながら、今、新しいビジネスの立ち上げとか、あとは集客のお手伝いをさせていただいております。よろしくお願いします。
はい、和田さん、前回の牧野さんも素晴らしい方でしたけれども、今回の川口さんもとってもとっても素敵な方です。
いや、もう個人的にはちょっと聞きたいことがいっぱいありすぎて、時間大丈夫かなみたいな、気になってますね。はい。
そうなんですよ。私も、僕も、以前知り合うことができて、今日お越しいただいたんですけれども、まあ、お越しいただけたこと自体も嬉しいですし、川口さんの、名前先にちょっと、ゲストさんの経歴やご活躍ぶりを聞けば聞くほど、これ30分で足りるのかなーなんて思ってるんですが、まあ、では、もう、もったいつけるのも、なんですので、早速ですね、今日の素敵なゲストさんにご登場いただいて、ゲストさんのインタビューを早速始めていきたいと思います。改めて、本日、ゲストにお越しいただいています、川口直子さんです。川口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
思いっきりハードルを上げられて出た感じです
。いえいえ、ゲストにお越しいただきまして本当にありがとうございます。
とんでもありません。こちらこそありがとうございます。
今日のですね、第13回目の配信は、はい、こちらの番組夢と失敗のうちの、いわば前半の夢パート
で、はい、
ゲストの川口さんの、夢について、これまで達成されたことなどを中心に、私がメインのインタビュアーとして、インタビューさせていただこうと思っています。はい。はい、で、まあ、楽しく、まあ、はい、インタビューではあるんですけど、楽しくご観覧しながら、で、はい、まあ、川口さんのことを私たちも、そしてリスナーの方たちに、あ、素敵な人だな、川口さんでこういった方なんだっていうのを知っていただけるような、そんな番組にしていきたいので、はい、ニコニコと楽しく、まあ、ラジオの構図は伝わらないんですけど、はい、楽しく収録、配信をさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、早速なんですけれども、はい、リスナーの方たち向けに、川口さんのですね、まあ、私はこういったものですっていう、自己紹介をお話しさせていただきたいと思います。
はい。
自己紹介、はい、お聞きしてよろしい
ですか。はいはい、お願いします。川口直子と言います。もうね、嘘ついてもしょうがないから、還暦1年過ぎてます。はい、会社を、まあ、3社やってるんですけれども、はい、まあ、大元になったのはと言ったらいいんでしょうかね。創業94年の祖父が起こした、テーラーを3代目として引き継いでます。で、その他に、まあ、自分で作った会社で株式会社メンタリングアソシエイツという、こちらはですね、脳科学研修というかブレインフルネスという、プログラムを、ご提供している会社です。 もう一個がですね、自分の事業承継を今度自分が事業承継するときのための、まあ、相続対策のような会社で株式会社フレールという会社を経営しております。
あ、
はい、
3社も経営されてらっしゃる。
え、まあまあ、なんか そんな大したものではないんです
ありがとうございます。はい、ちなみにじゃあこうお仕事と合わせて趣味とか特技とかお仕事以外でハマってることも合わせてお聞きしてもいいですか。
はい、趣味はですね、ティーアップすること。
ティーアップすること
、はい、
誰かをこう持ち上げること、
誰かを、ティーアップすることまあなんか本当になんなら勧誘の電話の人すらティーアップできるみたいですかね。あとはこうなんかもう戦略的、つまり行き当たりばったりの仕事とかが得意ですかね。で、趣味はまあ自然に浸ることとかね、はい、お馬ちゃんが好きなんで、競馬じゃないですよ。
乗馬が、
ちょっとあんま忙しくてあんま最近全然行けてないんですけど、
はい、
まあ、馬に乗って馬に暴れてもらうことが好きです
ロデオみたいな感じ。
まあなんかもう失踪してくれたらすごい楽しくなっちゃうみたいな、ね、あと気分転換にアニメがすごい好きで、はいはい、結構うるさいです
ああ、そうなんですか、もう他にも、そう、なんかこう、クラフトビールがお好きだとか。
あ、そうですね。で、特に、かっこ月を見ながらみたいな。
お月見酒ですね。
そうそうそう。そんな感じです。
いやー、ありがとうございます。自己紹介も、はい、素敵な自己紹介も。でも、はい、94年創業されてから、なので、これ、じゃあ、川口さんが、社長でいらっしゃるである100年企業に突入する可能性が大です。
そうなんです。100年に仕上げてからちょっと次に渡したいなって思ってます。
ああ、違う。テーラーの会社もそうですし、メンタリング、脳科学の、またこう、はい、違ったジャンルの、
はい、
企業もされて、かと思えば、相続とか、まあ、不動産とか、はい、という、もう、3つの、会社を、それぞれまたこう、異なる業界じゃないです
か。なんかね、まるで3つの稼ぎ口があるみたいなんですけど、全然そうじゃないんだけど。
いやー、でも、その辺のですね、まあ、お仕事の話もそうですし、まあ、お仕事だけじゃない、夢についての話とか。はい、そうです。例えばじゃあ、馬とかアニメとかクラフトビールの話でも、話したいのも山々なんですけれども。
はい。
まずは、夢についてもしっかりお聞きしたいので。はい。じゃあ、はい、前半の夢パート。まずはですね、じゃあ、時間軸に乗っ取ってというか。
はい。
一番最初に、思い描いてた夢。まずはじゃあ、子供の頃、はい、どんな、子供時代で、まあ、その時に、夢って、お持ちでしたでしょうか。
そうですね。ね、もう本当に、お年頃なんでね。ちょうど私が本当、物心つく頃に、
はい、
多分飛行機というものが、こう、一般化されてきつつあった時代だったんですよ。
はい、
で、飛行機に乗るってすごい、もうスターみたいな感じだったんですね。なので、ああ、そういうところに乗れる人とか、海外に行く。まあ、金高香る世界の旅っていうのが、という番組がね、すごい人気が出てきた頃で、もうああいうのに憧れて、海外に行きたいみたいな、外国行きたいみたいな夢が膨らみましたね。
ああ、そうなんですね。いや、はい、いいですね。なんかこう、日本だけじゃなくて、海外に、日本だけ、近くに収まりきらないっていう感じです。
なんか、たまたまね、そういう、番組に触れられたっていうのがあったんですけど。
はあ、じゃあ子供心に、まあ外国に行く、まあ、
ええ、
外国で仕事をする、まあ、もしくは日本海外を股にかける。
ええ、なんかこう、巡りたいみたいなね。
はい。
はい。
いいですね。なんか、それこそ本当に夢があって、で、かつ、その当時では、まあ、まあ、新しかった海外の、まあ、道というか。
ええ。
そういったところを思い描いてらっしゃって、いいな、素敵だなって思います。
ありがとうございます。
れ、じゃあそこからもう少し、まあ、時間を、進めて、学生時代の時って、もうどんな学生生活、まあ、どんな青春時代だったかとか、うん、学生になって、まあ、小学、中学、高校とか、その時に考えてた夢ってありますか？
ね、やっぱりね、外国、海外っていうのが頭から離れなくて、だから海外で本当仕事をしたいとか、仕事で海外に行くような人になりたいみたいなことはずっと思ってましたね。
はい、10代、今学生になってから
も。はい。小、中、高ぐらいの間、ずっと。
はい。
で、絵が好きだったんで、絵を描くのが。
はい。
とかもう単純になんかそういう仕事したいみたいなとかね。あとなんかこう、割とこう、じっくりこもって、なんかを調べるのも好きだったんで、
はい。
研究者になれたら幸せだな、みたいなことを思ったりしてましたけど、
はい。
まあ、小中高は、すごいやんちゃでした。いや、やんちゃって、ヤンキーだったわけではないんですけど、ビビリーだったんで、ヤンキーにはなれなかったんですけどね。あ、とても喧嘩なんかできないと思ってた。
いやいや、その、喧嘩する必要ない。10代の女の子じゃない。海外か、うん。あ、海外の視点っていうと、和田さんの今の夢でもありますけど、うん、日本だけじゃなくて海外でも、まあ、こう、海外でもこう、手を広げるような、そういったこう、活動したいっていう、うん、まあ、和田さんの今の夢とちょっと通じるところがありますね。
うん。そうですね。すごい興味があります、だから。
なんか今でも虎視眈々と海外に行きたいなとは思ってるんですけど。
あ、そうなんですね。あ、でも確かに、おじい様から継いでらっしゃる、テーラーのスーツのこともそうですし、脳科学のこととか、そういったことってもしかしたらじゃあ海外でも、まあ、展開できる可能性がある。なんかそう考えると。
ね。はい。
なんかこ
う。夢は膨らんでます。未だに。
いやー、いいです。子供の時、学生時代からの夢が。
はい。
まだ、形を変えるかもしれないんですけど、まだ今もこう、まあ、終わってるわけじゃなくて、そのチャンスを待っているという
か。はい。続いてますね。証拠りもなく。
いや、そうなんです。こちらの、番組の、テーマの一つとして、まあ、私も思ってるんですけど、まあ、まず、子供の時や学生時代のお話を聞きましたけど、夢って思い描くのに別に年齢制限なんてない、と思うんですよ。
うん、
子供が夢を思い描いてもいいし、10代でも20代でも、30でも40でも50でも60でも、いや、それこそ、死ぬ前日だったとして、別に自分の、こう、成し遂げたいなっていう夢や、志とかを持つのって、それは自由ですし、それをこう、とにかく言う権利なんて誰にもないと思うので。はい、いやー、いいなー。あれ、じゃあ、こう、もう少し、成人してから、
はい。
20代になってから、はい、で、それはまたじゃあ、20代の頃って、こう、どんな活動をしてたとか、どんな夢をお持ちだったかっていうのを聞いていいですか？
はい。なんかね、商売の家に生まれて、
はい。
住み込みの職人さんとかとわらわら育ったんで、
はい、はい。
なんか、もうちょっと家族がまとまれると、家族でまとまれるっていうのがすごいちょっとまあ、そんな夢もあったんで、まあ、家族を作るみたいな。
ああ。
そういう夢も持ちました。20代になってから。
なるほど。
家族を作るって言ったらいいのかな。一家団らんを作るみたいな。
いや、でも、それもこう、誰でも思い描く、うん、幸せな夢だと思いますし、うん、はい。先ほどの、じゃあ、海外のことについて、夢もそうです。じゃあ、どういった過ごし方をされてたんですか、その当時は。
あ、20代。
そうです、20代。
うん、20代はですね、このやんちゃが打って変わって外資系の会社に、まあ、ちょっとブランドの、
はい、
割と世界的なブランドの会社に勤めたんですけど、外資系の、
はいはい、
でも世界的なブランドなのにスタッフはもうよく言うと精鋭スタッフ、悪く言うと、はい、はい、もうたった一人の担当者に一つの仕事を全部任せっきりにするみたいな、すごいストレスフルで、まあ厳しい女性のバリキャリの方も大勢いて、まあストレス 5000% で過ごしてましたね。
もう人が抱えきれる容量じゃないような気がして
、もうやんちゃどこ行ったって感じでしたけど。
いやでもよくそこで、まあ切り盛りというか、そこで過ごすことができたんですね。
いやもう本当にもうね、根回しにもう本当に翻弄されましたというかね、奔走しましたというか。
いやでも、もしかしたらそこでこう揉まれた、揉まれたというか修行した、まあ鍛えられた、というところが、もしかしたら、じゃあ、仕事術に、今、まあ、上がってるのかもしれないですね。
そうですね。何でも悔しいになると思って。
なるほどね。まあ、でも、20代の間、バリバリ働いて、まあ、苦労、まあ、ご苦労というか、もうされた、まあ、和田さんもこの間、ご自身のことでちらっとおっしゃってましたけど、まあ20代の時、まあ私も20代の時に働きすぎて倒れたことが何回かあるんですけど、なんかそういった経験を田口さんがされていらっしゃったんですよ。
すいません。ね、すごいごめんなさい。はい、猫がニャーニャーニャーニャー鳴いて、ちょっと入れてあげていいですか？
どうぞどうぞ。
はい、すいません。
はい、特別。
雑音入るといけないから。
特別ゲストさんを
どうぞ。すいません。
猫様を招いて収録いたします。
すいません。これ絶対またね、部屋の外に出たがるやつなんです。
はい。
本当に、もう、泣き声入ったかも。
いや、構いません。なんなら、こう、猫ちゃんを、胸に抱いて、話していただければ。
なんか、飼い主に似て、やんちゃん猫で今、出しました。部屋の外に。すいません。大変失礼いたしました。
いえいえ、元気な猫ちゃんでいいと思います。いや、でも、そうした子供時代、10代、20代を過して、まあ、海外のこととか、まあ、家族を作ること、
はい、
まあ、いろんな夢があったと思うんですけど、その上で、まあ、これまでの、今までの、人生、プライベートでもお仕事でも、人生の中で、川口さんが叶えられた夢、
はい、
どういうのを一つ教えていただけないでしょうか。
あ、わかりました。まあ、家族は、無事、息子二人、
はい、
と仲良く作れましたって感じですかね。もう息子もだいぶおじさんの、一気になってきましたけど。で、あと、ずっと海外って言ってたのは、脳科学研修の方の会社をやる前に、
はい、
アメリカ人の教育学者のルータイスっていう方のお手伝いを何年間かさせていただいてた時期があって、その時に、なんか叶いました。
お、
割と、こう、本部がシアトルだったんですけど、アメリカの。シアトルと結構数年間は行き来するような、形で、まあ、ある意味、一旦叶った感じですかね。
なるほど。
ええ。
いや、本当、まあ、今更感がありますけど、おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に、なんかね。
叶えられる。すでにこう、今までにはいくつも叶えられてると思うんですけど、そのうちの一例として、家族を作ることや、子供の頃から、まあ、海外 で仕事をする。
はい。
それは実現されていて素晴らしいです。はい。
ありがとうございます。
いやー、そう。あれ、さらにですね、まあ、今、こう、おじい様から、まあ、
はい、
受け継いでいらっしゃる、まあ、会社のこととか、うん、まあ、そう、社長としての夢とか、
うん、
その辺のお話も聞かせていただきたいんです。
はい。
まあ、会社を引き継いだとき、いや、まあ、引き継いだというより、まあ、新しくご自分で独立した、自分で創業された時の方が、もしかしたら、うん、感慨深かったのかもしれないですけど、
うん、
会社を始めた頃、独立された時の、まあ、 夢とか、心境についても教えていただけますか？
うん、ですね、ちょっと事業承継があまりにも強烈だったんで、そっちの方がちょっと大きいんで、そっちの話しても大丈夫ですか？なんか、すごい強烈すぎて、だから創業とかって全然通過点みたいになっちゃったんですけど。
わかりました。その強烈な方は、おそらく次回の14回。
次回の方がいい。
うん、失敗パート。さらっとで、深掘りするのは次回
の。深掘りするのは次回にして、いろんな横領事件みたいなことが起こって、12億のマイナスから始めたんですけど、で、いろんな人が、こうですね、頬に傷のあるような方とかも来たりして、信用を失って、顧客リストが30人になったんですけど、そっからもうなんとかお客様に買わなくてもいいからうちの店に来てほしいっていうのが夢だったんです、その頃。で、もう本当に顧客リストをなんとか増やしたいっていうのが夢だったんですけど、100人になった、200人になったらいいな、これがどんだけ増えていくんだろうって言って、15年ぐらいかかって、商売を始めてから10年ぐらいですけど、
はい、
立て直しにね、ちょっと4、5年必要だったんで。だから事業承継してから、足掛け15年ぐらいかけて、2,300人できたんですね。だからその、やっぱり夢の叶い方は、すごい嬉しかったです。
一度はその、30名？
はい。しかも全然アクティブじゃないんですよ。もうね。世代交代しちゃいそうな、リストだったんで。
もう、言ってみれば、もう完全にこう、冷め切ってるリストというか。
そう。でも、もう、スーツももう着なくなっちゃうよね、みたいな
。そこから。
方々のリスト。
そこから2400名。
はい。なんで、それは嬉しかったですね。200人ぐらいの時が、まだかって感じだったんですけど、
はい。
あらって気がついた2000人ぐらいになってたんですね。
うわぁ、めちゃくちゃ聞きたい。
アメーバの法則ですね、あれね。
いや、でも、ということは、夢というか、成し遂げたこととしたら、会社を継承して、負債を抱え込むことになってしまい、顧客、お客さん、じゃあ30ほどになり、信用を失うようなことにもなってしまった、
はい、
そこは川口さんの責任はないように思いますけれども、ただ、そこからの、V 字回復どころじゃない。
いや、本当嬉しかったです、それは。なんだか。もうおかげさまでっていう感じですかね。本当に。
その時、心境が、やっぱ、その時の心境が、おかげさまという気持ち。
そうですね。なんかね、諦めないっていうところからのスタートだったんですけど、なんだこの畜生っていうね。っていうところからのスタートではあったんですけど、なんかやってるうちに、なんかおかげさまだわっていう。いろんな、ありがたいこととかが起きて。
はい。
それはなんかプライドを捨てるとかね。その辺からのおかげさまだったのかもしれないんですけど、助けてって言えるようになって、そっからいろいろな方に助けていただいて。
いやー、すごい。あれ、和田さん、この辺のパートは、次回の後編パートの、はい、失敗編で、存分に見ていただきたいと思います。
やらかしてますから、いろいろ、本当に。
あれ、じゃあ、そういった、プライドを捨てるっていうことで、諦めないところからのスタート、ゼロどころか、大幅なマイナスの状態
はい。
だったりも、そこから、じゃあ、諦めないことや、プライドを捨てること、助けを求めるということもそうだったかもしれないし、ですし、おかげさまですっていう心が当時の心境だったわけです、ね。
そうですね。
頭が上がります。
いや、とんでもないです。
あれ、じゃあ、それらをこう、まあ、踏まえた上で、まあ、乗り越えられた上で、
うん、
今現在の、川口さんの、掲げてらっしゃる夢。
はい。
いや、今、どんな取り組みをしてるか、おとでも教えていただけますか？
あ、はい。私、住み込みの職人さんとかと一緒に、育ったものですから、やっぱり職人さんへの、はい、こう、畏敬の念とか愛とかが、すごい、それも育っていて、
はい。
なんですけど、皆さんご存知の通り、職人さんの世界ってなかなか今厳しくって、ね、海外の安い、労働力に、ね、押しつぶされそうだし、
はい。
で、せっかくのその日本の匠の技とかがね、継承できなかったりっていうこともあるんで、もうそこをなんとか、こう、職人さんに元気になってほしいなってことを、テーラーの方では、掲げてやってます。で、あと、テーラーがあったからこそ脳科学に行けたんですけど、そういう、揉まれてね、育ったんで。で、その、まあ、脳科学の方では今、e-learning、ブレインフルネスっていう、プログラムを e-learning で、ご提供することになったんで、コロナの、このね、前後を経て、
はい、
今までリアルでやっていたものを、e-learning に変えたんで、まあ、そちらで、こう、いろんな、私みたく、すごい辛い目にあった中小企業者さんとか、悩んでる方のお役に立ちたいなっていうのが今推進していることですかね。
いやー素晴らしいですよね。こう自分のためだけ、というわけではなくて、まあテーラーを支えてくださった国の方たちのためでもありますし、もう一つの脳科学の、
はい、
まあ、スキルを生かして、じゃあ要はこう、まあ苦労されてらっしゃる。まあ、苦労というか、まあ、戦ってらっしゃる。まあ、経営者でなくてもそれを必要としている方だったっていう、はい、そんなテーマの夢ということです。
なんか、まあ、大きいこと言っちゃうと、そういうふうにやってると、こう、自分がすごい、こう、はい、なんていうのかな、自分が頑張って幸せになろうとしていると、こう、周りの人の幸せっていうのをすごく、はい、素直に喜び合えるようになると思うので、
はい、はい。
これ究極行くと世界から紛争はなくなると思うんですよ。テロリストじゃない。厄介で私が正しい、お前は間違ってるって言い合う、そういうコンフリクトの行き着いた先って。でもそれなくなると思うんですよ。絶対。自分頑張って幸せになってるから、周りの人が幸せになったらすごい、すごいそれも嬉しくなるみたいなね。喜び合える世界みたいな。
いや
そこに向かっていきたいなって。
いや戦争なくなりますね。
ね、絶対なくなる。本当に。
いやでも、なかなかその、川口さんは、こう、まあ、素敵な夢、でも、さらっとおっしゃいましたけど、なかなかそこの次元って、すごくこう、なんか、高い。でも、まあ、高いでこう、眩しいって感じが。
で、あと、なんか、青い感じはするんですけどね。青臭い感じはするんだけど。
いえ、なんか、純粋なそんな感じがします。うん、青いというよりは、僕は、なんか、純粋な夢って、そんな感じが。
ありがとうございます。なんで、まあ、そこに向けてね、何やっていいか分かんないんですけど、目の前のことを、一つ一つ、やっていきたいなって思います。
はい、いや、素晴らしいです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
特にこう、まあ、いろいろとこう、私のパートでもインタビューさせていただいたんですけど、最後のところ、僕個人的に最後のところがすごく印象的で、周りの人の幸せが喜び合える、そういった環境になる。はい、まあ、そのために、今自分が一生懸命努力してるから、で自分自身も幸せである、幸せを、まあ、享受してるから、他の人が、喜んでるところもおめでとうって、心の外から祝福できる。で、まあ、逆に心がすさんでたら、人様の幸せが嫉妬しちゃうと思う
んですよ。そう、なんで私だけとかね。
そう、
ね、そういうふうになっていくと、だんだんこう、羨ましくなっちゃって、それが募って、
はい、
で、なんか、ね、憎むとか、妬むとかみたいなね、
はい、
そういう面が出てきちゃうと思うんですけど、それって、あれですよ、本来持っているものじゃないと思うんで、人が。
いや いいです。もう、その夢、こう、実現したいですし、僕も、そんな、その夢が実現した社会を見たいです。いや、ありがとうございます。なんだかこう、楽しく話しちゃって、あっという間に、今回のですね、配信の番組の時間がですね、終了、前半の、今日のですね、第13回の、放送時間がもう、あっという間にこう、なくなってしまって、もう、めちゃくちゃ名残惜しいですが、リスナーの皆様大丈夫です。後半パートが残っています。冒頭でも言いましたが、後半のパートは、前半のこの13回と対になっています。前半の夢について、夢編と、後半は失敗編です。失敗談、そしてその、どうやって川口さんがそれを乗り越えられたのか、というお話を、メインのインタビューは和田さんに交代して、次回配信させていただきます。
はい。
改めてですね、今日の夢と失敗第13回目の放送は、前半のパート夢編として川口直子さんをゲストに招きしてインタビュー配信させていただきました。改めて、はい、川口さん、はい、13回目のゲストにお越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、次回の後半も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、和田さんもでは次回の、インタビューを引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあリスナーの皆様、本日の第13回もご視聴いただきありがとうございました。また次回1週間後に14回目を配信いたします。そちらもどうぞお楽しみに。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。